この度の能登半島地震の被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。流れてくるニュースに胸を痛めておりますが、一日も早い日常への回復、お祈り申し上げます。
被災された地域の一日も早い復興をお祈りしております。
6センチネットラジオ、ロクラジ。
明けました。
明けましたね。
はい。
はい。
1月6日、2024年1月6日のロクラジとなっております。
はい。
ロクラジ第
455回。
お相手は6センチ、ボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい。
はい。
元気に、やっていきたいと思っておりますが、
そうですな。
はい。明けましてね、本年もどうぞ、6センチをよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、今年は6センチ何周年になるんでしょうか。
18周年。
なんと18周年。
はい。
先ほどちらっと見たところ、結成からは21周年。
え、
はい、
そうなんだ。
去年が20周年だったんですね。
へー。
はい。なんかラジオの500回も逃してしまったし、あれだね、その結成のそれも逃して、あ、これまでの6センチ、これはですね、6センチをご存知なかった方で、このロクラジに迷い込んでしまった方、そんな不幸な方、
不幸じゃないわ、
はい、または、6センチ最近何やってんのかなとちょっと気になって久々に聞いていただいてるあなた、そんなあなたにお送りする、これまでの6センチ。6センチは2004年の夏頃結成されたそうですよ。かっこウィキペディア。そして2006年にデビューいたしまして、マドレーヌという、地味めの曲でデビューいたしまして、それから時は経ち、年齢を重ね、どうなったかと言いますと、久々昨年アルバムが出まして、そして昨年末に、なんかそういうちょっとめんどくさいイベントをやったところでございます。皆さんは日々の疲れをどう回復しているのでしょうか。年明け早々なんですが、日々の疲れが取れません。昨年末ね、やったんですよ、ライブを。
はい。
ね、ずっと誰かがアンコール。
24日でしたね。
はい。それをやってね。で、その直前とかもね、ライブ収録なども、やらせていただいて。
ラジオ
で
ね。
そうそう。で、忙しかったんです。で、ありがたいことにライブは無事終了いたしまして、ね、でその後この前回のロクラジとかね、そう収録しまして、で、ようやく、一人中やんの準備に入れる、年明け1月3日に私、弾き語りのライブを、ソロライブをやらせていただきまして、明けまして一人中やん2024、
はい、
はい、それの準備に入れると思ったんですけれど、もう体が全く動かない。そっからね、3日間ぐらいは完全に寝ておりました。はい。
寝正月というか、
ね、年末
ですな、
を送らせていただきまして、いや、猫み年末を
重症ですね。
はい。違うの。
はい。
前このロクラジでもお話ししておりました。この発覚が余りすぎている問題。
ああ、ありましたね。
はい。これをね、私忘れてはおらず。
はい。
はい。この好きにと思ってね。27日かな、何日かもう忘れたな、寝込んだし。 お肉を買いに行きまして、そのルーロー飯をね、八角に使うんですよ、そのために買ったんだけど、あまりにもその八角の量が多い、かつその八角の、消費期限、賞味期限わからないが、それが、2024年の2月1日ってなってたかな、なので、いやー、あと1ヶ月でこの八角を使う、これはなかなかハードスケジュール、ハードルーローのスケジュールだということで、早速ね、あ、ルーロー行っとかなきゃいけないなと、思いまして、あ、そうだよね、みんなに聞いたよね、あの八角のこの効率のいい使い方、消費の仕方、あったら送ってくださいと、お願いしました、ね、あのなんか僕の恥ずかしいティーティーティーみたいな歌はつきませんが、送ってくださいと言ったら、一通も来ませんでした
いや、それそう、八角をそんな大量消費できるようなメニューなんかないよ。
ないのかい？
ないよ、難しい。だって1個や2個ぐらいでしょうよ、使うとしてもさ、
ルーロー飯にしても1個か2個です、
だから、いくつぐらいあんの、その、
ざっくりね、だから今回ね、5、6個は使いました。
あ、それでも多いじゃん、
無理やり入れました、私ほら、お聞きの皆さんね、もうご存知のように、ライブの当日以外は鼻がずっと詰まっている生活を送っておりまして休みなさいよ、もう、そう思い、休んだ方がいいよ、
自分言ってんの、
そんな、あのメールがありましたら、ぜひね、お寄せいただきたいなと、休んだ方がいいよと、
いいよっつって、
鼻詰まってるよと、ずっと違うんだよ、今はね、やや詰まり、
やや詰まり、
やや詰まり、だから、なんだ、あ、こうやって今吸った瞬間にちょっと通ったりするくらいの詰まりです、だから詰まっててなくても詰まってる感じになっちゃうんです、ほっとけ、すいません、年明け早々、失礼な物言い、違うんです、そのだからルーローパンをね、作ろうと思ってお肉を買いに行きまして、もう大変だったけど
買い物がもう大変になっちゃうもん、
自転車がね、もうしんどいという状況
そう、もうほんと満身創痍、そのまま
ですが、その豚肉に、あの豚の皮がくっついている、ブロック肉が、あのルーローファンにはいいんですよ、というより豚の皮の、あのコラーゲンのプルプル感があるのが、あのヒゲチョウルーローファンっぽいやつ、あの現地の台湾の、僕は行ったことはないんですが、そう、現地のルーロー飯に近いと、いうことが、このなんだ、ネット情報でありまして、その皮付きのやつを買ってきてね、ですごいでっかいお肉をこの今度はすごいもう何細かく刻んでね、
あ、そうか、そういうタイプね。
ルーロー飯っていうのは、あの最近ね、ほら、あのなんか流行ってもいるそうなんです、なんかちょっと聞きましたよ、
なんかあの角煮みたいなね、状態でなんかご飯乗っかってるみたいな、
ちょっとね大きめの丼に、あの煮卵や他なんか青菜のようなものも一緒になんか乗っているやつですよね、私も食べたことあります、それも美味しいですよね、ただ、本場の、その台湾のルーロー飯って違うんですよ。なんかね、地域によっても違うみたいで、台湾でも北の方と南の方ではまたなんかちょっと作り方が違うとかね、そもそもソウルフードですから、
じゃあ日本のお好み焼きみたいなもんだね。
そうなのかな、そばが入ったり、
入ったりと
か山芋が入ったり
なんかね、
そうそうあるんでしょう、ルーロー飯もね、で僕はその、あの、その昔ライブ前とか新宿ロフトの近くにあったのかな、そこに行った時に食べたルーロー飯の美味しさ、それを再現したいっていうのが、常に この目標としてありまして、はい、
それがヒゲ町ね。
そうそう、うんうん、ヒゲ町ルーロー飯っていう、向こうではね、うん、もうなんていうのかな、あの吉野家のような海苔というか、
ファストフード、ね、
そうそうね、本来はあの屋台飯みたいな、うん、もうそこらの本当ちょっとした町のこの食堂みたいなとこでパッと食べるみたいな、うんうん、なんかねそういう文化あるじゃないですか、うん、行ったことないんですけど、まあ、
日本でいう立ち食いそば屋的な
みたいな感じなのか ね、うんうん、そう、その感じで作るにはその豚の皮が必要なんです、うん、でね、細かく刻みまして、作りまして、まあややそんな雰囲気になって、でしかもその八角をいっぱい入れたので、すごい八角の効いた感じになりまして、
うん、まあだろうね、
うん、1個か2個ぐらいで、うん、まあせいぜいいいと言われているところ5、6個入れまして、
うん
うん、そして、その翌日かな、あのねお正月の買い物に行ったんです、
うんうん、
でそしたらそこになんと豚の皮だけが売られてまして、
皮付き肉じゃなく、
そうだからあれなのかな、 お正月だから
珍しいね、
あーなんかその豚肉もね、なんかそういう美味しいのを出して、
う
ん、あの皮はもったいないからそれも販売するみたいなことだったのかな。
どうなんだろうね、通常あんまりスーパーでね皮だけって見ないですけど、うん、
初めて僕も見まして、
へ
ー、でこれはと思って、そこに置いてあった2パックを、
うん、
そのまま購入いたしまして、
皮のみ、
はい、ルーローファンってね、そのブロック肉で作るでしょ、つまり1回作ったら 3、4 日はルーローファンなんです
肉の量が、うん、多いよね、じゃあね、
そうです、で大抵は 3、4 日食べても、うん、まだまだ全然あるので、うん、冷凍したりするんです、
うんうんうん、
ジップロックとかに入れてね、
うんうん
うん、それがですよ、その皮見つかったもんだから、これは追い皮だなと思ってその残っているルーローファンを作った鍋に、さらにこの豚の皮を刻んで、まあ、この刻むのも結構大変だったんですけれど、
うん、
刻みまして、さらに、八角もさらに3個ぐらい入れまして、
嘘でしょ、
お醤油やこのみりんとかも入れまして、
はあ、うん、増やしちゃってんじゃん、
増やしましてね、そしたらね非常にルーロー飯、
ああーなるほどね、うん、その皮のみのやつ、はい、
そうだった
んだね、入れたら、
ね、
あそう、
うん、とっても満足いく
満足いた
仕上がりに、
あそれはいい年末じゃないですか、
はい、非常にこれだーって、
お
年末にこれだーと言ってルーロー飯を食べては寝込んでおりました。
ああそうか、それでね、まあ疲れちゃうねまたね結局ね、
うん、うん、そうこうしてる間に、年は暮れ、年が明け、まずいということで僕は、元旦早々早朝から、
うん、
リハーサルを、
はい、
やらせていただきまして、
そう、
それがあれです、3日の、明けまして一人中やん2024、
はい、
吉祥寺マンダラさんでやらせていただきましたよ、今年も。
いかがでしたか。
いやーなんというか、歌い始めを、
はい、
ありがたくも頂戴いたした
頂戴いたした、
はい、
まあまあまあまあね、うん、でも毎年のことじゃないですか。
もうだからあれですよね、6センチの X には、四半世紀にわたるこのうん、そんぐらいやってんだよね、でもね。
すごいね、それもね、うん。
そうですよね。
歴史ありですな。
はい。そんぐらいやらせていただきながらも、いまだに、ペースをつかむのは後半。前半と後半にね、いつも分けて途中休憩を挟んで、
うん、
やらせていただくようになってからももう長いんですが、
うん、
そうね。前半はね、お話ししちゃうの。
なんか、それ何？なんか嬉しくなっちゃって、
うん、それもあるし、そのなんていうかな、ペースをね、
うん、
自分の中でつかみながら、
うん、
このアイドリングしながら、
うん、
この進めていきたいという、
うん、
セットリストを組まずね、
うん、
お送りしていくというのがコンセプト、コンセプトではない、なんかそうなっちゃってる。
あ、
なので前半ね、お話ししてるうちに2時間ぐらい経っちゃいまして これはまずいと完全に炎上すると思ってね、そういう問題ありましたしね。
あ、なるほどね、うんうん、
で、前半終わりまして、スタッフに、何曲やったって聞いたら、ギリ9曲ですってその燃えた話の、ね、方のもうお名前出したくないんであれなんですけれど、うん、ね、ほぼ変わらずだなと思って、うん、はい、後半は、曲をいっぱいやらせていただきまして
私それ、はい、前にも聞いたことがあるんですけどね
いやこれはね、
そういう感じなんです
か、そういうライブ、
そういうライブ
であると。
ああ
、うん、前半もあれですよ、あの無駄話といえばそうかもしれません、
うん、
というかライブにおいてお話って無駄なのかもしれません。ああ、そもそも、
うん、そもそもね、
うんうん、じゃあトーク&ライブにしなさいよ、うん、表記をね、うん、という話ももう半年前にしているんです、うん、そんなことは分かっている。
ああ、そう、
うん、アイドリングが、
アイドリングね、
はい、うん、そう、前半はですね、いろんなあのルーツの音楽について、
ああ、
今一度歌わせていただいたり、ああ、去年ね、そういったご不幸とかもね、
ああ、そうだね、
ちょっとありましたんで、はい、歌わせていただいたりとかですね、はい、後半はあのちょっと気を入れ直して、
うん、
はい、しっかり歌わせていただきまして、
はい、
そう、まだまだ行くぞと、
うん、
そういった感じで、うん、はい、気づけば3時間を超え、はい、
すごいね
やらせていただきました。
一人でね3時間もね、うん、
どうでしょうかね、うん、最後だからまくって21曲、
あ、21曲、
はい、
あ、いいんじゃないでしょうか。
やらせていただきました。いや、楽しかったな、
うん、お雑煮も出たんですか。
あ、マンダラさんがね、
はい、
お雑煮を作ってくださって、
はい、
それも気づいたんです。
何
だから、うちはね、
はい、
お雑煮の中に伊達巻きが入る、
うん、
そういう家なんです、
は
い
は
い、そしてマンダラさんの方に毎年のように、伊達巻きを持って行って、
うん、
で、その伊達巻きを、マンダラさんが、作ってくれたお雑煮に入れて、
うん、
皆様にご提供すると。
そうなんだ。それ、伊達巻きは強制的に入ってるんだ。
そうです
そうなんだ、
はい、もうさ、別皿システムないです。
トッピングしますかとも聞かれない。
聞かれません。あ、そうすりゃよかったのかな。
いや一体何年やってんだよっていうね、
は
い、うん、
まあね、その入ったのを、うん、ご提供させていただいたんですが、改めてね、マンダラさんのお雑煮はだから、取り出しなので、
うん、
うちのね、実家のお雑煮はお醤油仕立てというか、
うん、
すまし汁っぽい感じかな、にちょっとお醤油、大根、人参、椎茸みたいの入ったやつで、ほらお雑煮ってね、
うん、
それぞれ地域によるスタンダードあるじゃないですか、
うんうん、
前にね、カハタシナレバでもなんかやったような覚えがありますね、はい、なんか、うん、あんこが入ったお餅が入ってるところとか、ね、うん、
ありましたね、
うん、いろいろあるんですよね、
うん、
そう、そのおつゆによって伊達巻きの合う合わないってあるんじゃないかっていうようなことを、
うん、
まあ思いまして、
うん、
多分ね、
うん、
うん、そのお醤油と合うよ、伊達巻きのやつは、
うん、
本来はね、
うん、
でも強制的に入ったお雑煮も
なるほどね、
はい、
あ、
ご提供させていただきまして、
はい
はい、みんなでお雑煮を食べつつ、ライブを楽しむ、
うん、
非常にボカ幸せ状態が、
うんうん、
はい、訪れた、そんなライブでございました。
あー、よかった、
はい、お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました
ね、
うん、
今年も1年ちょっと、
はい、
頑張っていけるかない
けるかな、
はい、そんな思いで
、はい
はい、やっていきたいなと思っておりますが、ただね、ほら申し上げましたように、
はい、
体調がね、本当にね、このライブの時しか良くならない。むしろなんとかなってるのはそのライブの時だけちょっと良くなるんですよ、うん、
まあ、そこはやっぱりさ、うん、楽しみだなとかさ、
うん、
ね、嬉しい気持ち、
うん、
これがやっぱり体を動かすんだろうね。
あとは緊張感とかね。
緊張感ももちろんあるだろうね。
なんとかしないとやばいみたいな ね、
う
ん、張り詰めた思いですよね、
はい、
はい、それがあれです、 このミュージシャンたるもの、
はあ
うん、このライブの時だけは行けるようにする、うん、みたいなね、うんはあ、ことでしたね、
うんうん、
終わってもう帰るね、うん、送ってもらうこの車の中でもうすでに鼻が詰まっておりましたよ、
はいはい、あそう、
うんはあ、いやなんかね体重測ったらね、うん、このだからちょいちょいねあの体調と体重ってね、うん、関係性があるじゃないですか、
うん、
だから、昨年の24日そのだから、みんなでやったライブ、
うん、
ずっと誰かがアンコールのあと測った体重が、その前の体重より結構減ってて、
うん、
ああこれ痩せたなやつれたな、
うん、
と思ってねでそれがこの年末ルーロー飯にオイルーローまで行きましてでそれでね結構戻したんですよ
ああやっぱカロリーあるんでしょうね
やっぱりね
ルーローね、うん、豚バラかだからねやっぱりね、
うん、しかも、ールーロー食っちゃーねでしたから、うん、
ああそっか、
はい、
なるほどね
そうで戻したのがねまたこの1月3日のライブ終わったらね、
うん
さらに減ってて
さらに減ってたの、
はい、
あら
そうですでいよいよあの低血糖みたいな状態でフラフラになりまして、
はい
今日まで寝ておりました
はい、しょうがないよね
本当ね
寝込んでたんだね
今年はねちょっとあのほらランニングはね、体調いい時はちゃんとしてるんだけどそれだけじゃダメだなと思って
お、
はい、ちょっとあの筋トレ
あ
を今年は
あ筋トレ
しかもなんていうのかなあのプロテインを飲んで、
うん
この筋肉をつけるみたいな筋トレというよりは、
うん、
そうだねあのインナーマッスルも含めた
こ
の体幹とかね、
はあ、
いや実際は全然知らないのになんとなく雰囲気で言ってるだけでもやろうと思ってんの
ジムとか通うの
それその方がいいのかなな
んか、うん、イメージさ、うん、そのジムに行ってね、
はい、
いろんな機械が置いてあるんだろ、
うん、
それの使い方とかさ、
はい、
よくわからないじゃん、
はいはいはい、
だからなんかそういうの教えてくれる人がね、うん、いてくれるならジムの方がよくない
それはあるよねそうした方がいいのかなパーソナルトレーナーとかね
みたいなさ
うん
なんか憧れちゃうんだけど、
ね、あとあのちょこっとなんだこの駅前留学みたいな感じでねちょこっとだけやるなんかありますよね
駅前トレーニングね
そうそういうね
あるよね
今多いよね場所増えましたよね
おいおいおい、うん、いいんじゃない
あ行ってみようかな、 なんかとりあえずね、うん、あの買ったまま、ほぼ使っていないあのなんだ、
ローラー
みたいなのがありまして両手で、うん、あの車輪の軸を持って、うんうん、このゴロッとしながら、うん、なんだ前屈でもないなんて床にねゴロゴロする
きつそうなやつじゃんそれ、うん、
あれでね鍛えようと思った時期がありまして、
どこが鍛えられるんだろうね、うん、
購入したまま、うんあれですクローゼットの奥にあります、
うん、使ってないね、
はい、どこにあるか認識しているんだけど、うんたまに思い出すんだけど、うん、あれはあそこにあるよねあるよねあるよねぐらいの意識のままだったのを使うことから始めてみようかなとは思うんですけどジムとか行った山田さんはジムとか行った
ことないんだけど、うん、でもなんかいいなと思うそういう教えてくれる人がいれば、うん、そのモチベーションね保てるかな、ね、みたいななんかやっぱ一人で黙々とやれるようなう、ねうん、まあそもそもそんなスポーツをさ、
はい、
やるタイプでなかったもんで、
はい、
なんかそういう
僕もです
なんかそういう人がいてくれたらいいな
あ
って思ってる
あるよね
うん
なんかどうですかそういうねあのジムとか行かれてる方のその状況
うん
ジムでも結局自分の気持ちがないとダメなのか、
うん、
あのどうなんでしょうか
経験者がいればね
ちょっと聞きたいな
教えてほしいね
知りたい、
うん、
あとほら自宅でもこれはいいよとかね
あそうね効果的よみたいな
あのあれならあります、
うん、
なんだっけあの、うん、リングフィットアドベンチャーってな
リングフィット
あの
スイッチの、はいはいはい
うん、あれはあります
あれねだって一時ねコロナ禍の時にバンバン売り切れてね、うん、お家で運動できるっつってね
山田さんもなんかあれね やってるっていう
話も聞いた。そう、やってた、うん、やってた。
もうやめたんですか。
うん、ね、そう、まあ、でもやる。
僕もね、それ買ってね、発売日の時らへんちょこっとやって、うん、こりゃいいなんて思ったんだけど。
あ、そう、
うん、うん、ね、どうですか、うん、皆さんの筋トレ事情
ね、
お伺いしたいです。
はい、
ぜひメールでお寄せください。
お寄せください。
6センチのメールフォームから、
うん、
はい、はい、お送りいただけます。
はい、
はい、筋トレの件
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、またあれだね、
なんすか、
その筋トレとかね、
うん、
あのトレーニング、
うん、
いや、やった方がいいだろうな、でもな、みたいな方、
うん、
いらっしゃると思うんです、
うん、
ちょっと僕と一緒に始めてみませんか、
う
ん、それ
お、
なんかね、
お、じゃあさ、そのメニューをさ、
うん、
決めようよ。
メニュー、
そう、
メニューっていうか、本当に
一日何を何回やるとか、
腕立て伏せとか腹筋とか、
それをみんなで一緒にスタートしたらいいじゃん。
いやー、10日に1回のチェック、これは結構緩いじゃないですか。
緩いかい。
これでみんなと一緒に積み上げていけるかな、
う
ん、
いけないかな、どうだ
ろうか、うん、10日後のロクラジでこの話を果たしてしているんだろうか。
あー、そうね、
うん、
それはそうね、
不安がありますが、でもね、一緒に始めたらいいっていう意味ではね、
うん、
そうだ、だから僕が、
うん、
この筋トレした方がいいかもなと思っている皆さんの、うん、パーソナル、
うん、
パーソナリティートレーナーとして、
は、
はい、意味は本当に分かりません。
何を言って、
ああ、意味も、うん、しょうがないでしょ、
うんうん、しょうがない、
起き上がってきたのは、うん、今日なんです。
あ、そうですね、
はい、
はいはいはい、
そうなんです、
うん、はい、
なので、はい、パーソナルパーソナリティとして、
うん、はい、え、
違う、トレーナーとして、
うん、
はい、あのちょっと一緒にね、
うん、
この僕も筋トレを学びながら、
あ、
ちょっとやっていければいいかなと思います。
ちょっと本当経験者は求むだね、そうなってくると。もう本当に、
いや、本当ね、なんていうかな、食べたらあのお腹とかについてくるし、
うん、
このなんか他のこと、ライブもそうですし、頑張ったらなんかこのやつれていくっていうね。うん、この状況をなんとかしたい、
はい、
うん、そんなムキムキになる必要はないので、
うん、
調子よくなりたい、
うん、そうね、
体がね、
そうだね、うん、そんな何日も寝込まないようにね、
本当だよね、
うん、したいもんだね、うん、
まあ、ただあのほら、精神的な疲労みたいなのもあるんで、
うん、
そういう時はね、本当ね、休むに限るね、
そうね、
うん、
うん、
おかげさまで気持ち充実いたしまして、
はい、
本日ね、このロクラジの前に、ミーティングございまして、
はい、
2月9日のライブの詳細、
はい、
決定いたしました。
てってれー、はい、
はい、
6センチプレゼンツアコースティックワンマンライブ、
うん、
6センチのようでいて6センチョっていうタイトルでですね、あ、吉祥寺漫才でね、
もう一回タイトル、
6センチのようでいて6センチ
ョ、それはまだもうちょっと寝てた方が良かったんじゃないのかい。なんだそのタイトル、
決まりましたよ、
6センチョ、
はい、6センチョ、
いやー、やりゃかったな、またな。なんだそりゃ。
いや、もう6センチ
言ってんな、なんか、
うん、なんかね、考えていたんでね、
うんうんうん、6センチのようでいて、うん、6センチョ、
そうです、
というタイトルなんですね、
タイトルなんですね、
はいはい、
何をするかと、
うん、
まあ、我々6センチね、と冒頭にも話しましたけど、18周年をね、うん、迎えるんですよ今年ね、
はい、
で、いろいろライブをやってきてました。
おかげさまでありがとうございます、
ライブでやることね、うん、その6センチのライブで当たり前にやること、
うんうん、
意外とこれ決まってるよねみたいな、
はいはい、
あるんですよね、
ルーティーンのように、
うん、
ここ来たらこうだよねとか ね、
うん、
あとはこの曲はあのなんかジョイントにいいよねとかね、
みたいなね、
冒頭はこういう曲歌いがちだよね
ねとか
とかね、いろんななんかね、うん、あのルールじゃなくて、
うん、
なんとなく決め事みたいなのがね、う
ん、なんとなく
やっぱりありますよね、
うん、
全くなく そのライブをやるっていうのは、うん、まあある意味このだからちょっと暗中模索すぎるというかね。
そうだからまあ本当にソロのね中原さんの弾き語りだったらさ、うん、はい、自分一人でね演奏して歌うから、うん、まあある程度自由にねいけるけどさ、うん、やっぱりこのセッションとなりますとね、うん、そういきませんからね。
いきません。
ある程度やっぱりこう決まってくるなんか型みたいな
そうだね
のがやっぱできてきちゃってたんですよね。
まあある意味それはね年輪と言いますか、うん、パターンというか、うん、ね、あのなんだお決まりというかね、うん、なんというか ね、いい部分でもあるけれど、うん、それはあの昨年やったそのイベントのね、うん、ずっと誰かがアンコールの趣旨でもあったさ、うん、そのアンコールっていいけれど予定調和感もあるよねみたいなところからね、うん、これってと改めて考えたのと同じように、
はい、
この6センチの長年積んできた、
うん、
あのこの定番感というかさ、
うん、
当たり前を見つめ直す、うん、
はい、
そんなライブをやってみたらどうかいと、
はい
はい、いうのがもともとねじんわりありまして、そんな話をあの山田さんと、
うん、
あとスタッフと打ち合わせするに、
まあ、ね、
はい、付けね、そんな話をしてはいたんですが、
うん、してましたね、
はい、それが決まりました、うん、今回、
はい、
6センチは、
はい、
6センチョ、
はい、
となります。
はい、
はい、いやーこれあれなんだな、そのタイトルをね、
うん、
6センチのようでいて6センチョと、
はい、
あの名付けさせていただきまして、
うん
うん、であの文字面を確認させていただきまして、
うん、
ふざけてんなって思って
思いました。
はい、
あ、そう、
あの至って、当人真面目に取り組んでるつもりなんですけれど、
はい、
ただねその見直すと言ってもね、
うん、
見つめ直すと言ってもだからといってあのこれを面白ね、みんなと一緒にライブを楽しむことに昇華したいじゃないですか、
うん
うんうん、そのためには6センチョが必要なんですよ。
そうですね、だから今のこのここのね、
はい、
この6センチ、
はい、
とは、
うん、
ほんの少しだけ違う、
うん、はい、
パラレルワールドの6センチは6センチョなんです、
はい、それやはりあれだね、
なんですか、
あの俯瞰して山田さんから、
はい、
うん、パラレルワールドの6センチなんですと言われてもね、
6センチョです、
何言ってんの、あの超ね、うん、何言ってんのと、
はい、
うん、
いやでも本当に新たなね、
はい、
挑戦でもあるし新たな我々のね、
うん、
何かがなんか飛び出るかもしれないしね、
あのつまりですね、うん、あのライブのいろいろをこの見つめ直して、
うん、
こっからね、
うん、
あの私、弱い、50を迎える年に
今年、
はい、入っておりますから、
はい、
うん、そういったあたりでね、うん、今後を見据えた、
はい、
うん、いよいよこの、あと決定版となっていくライブをね、
うん、
ちょっとやるためにはここで一旦、
はい、
見つめ直す、
うん、見つめ直す、
うん、これ本当に定番でいいのかい、
うん、
こういうこと全然6センチやってこなかったけれど、
うん、
どうなんだい、
うん、
みたいなことをね、
はい、
ここはほらね、アコースティックワンマンですから、
はい、
ある意味まあやりやすい、
まあね、
僕が、無理難題を申し付けるのは山田さんだけでいいというそういう状況に
あ、そう ね、
ね、
うん、
なっておりまして、
そうそう、ね、
これがねあのねおそらくなんですけれど、10年ぐらい前にもしこれを山田さんに提案したら絶対嫌だって言ってたと思うんです。
あ、そうですか、
うん、
あ、
それが山田さんがだから、うん、そうだ今回ねもうすでにこんな無茶はいかがみたいなのをね、
うん、
これまでやってきてなかったけれどどうみたいなね、
うん、
例えば山田さんがリードボーカルどうとかさいきなりドテライの言ってますけれど、
ドテライですよね、
とかね、
うん、
そういうの言っても山田さんがねなんかね今回ね、
うん、
あじゃあやっとくか練習しとくかどの曲いいかなって、うん、その返す口でおっしゃってたんですよ、うん、
はいはいはい、
これはなんか変化だなと思って、うんうんうん、昨年の大病を経てねもう生きてるうちにいろんなことやっちゃえみたいなのか
そうそうね、
もうどうでもよくなったのか、うん、もうだからそのね心境は分かりませんが、うん、なんか変化を感じましてね、
そうね、うん、やっぱなんか一本一本のライブがさ、
はい、
なんていうの、それこそ当たり前じゃないというか、
うん、
なんか
おっしゃってましたね、本田さんね、
やっぱり、ね、一本一本ライブが面白くしたい、ね、うん、楽しんでもらいたいっていう気持ちがね、はい、そのコロナ禍もあり、
はい、
自分のねそれもあり、
うん、
でなんか強くなってるんですよ。
なるほど、
それはもう明らかに自覚がある、
はい、
うん、
だったら歌ってしまえ、
そうそうそう、なんかピアノをうまく弾きたいなとかさ、うん、なんか前はねやっぱ思ってたね、失敗したくないとかさ、うん、なんかそういうことを思ってたのよね、ライブ前って。
もはやピアノなんかどうでもいいと。
どうでもいいっていうか、まあまあそれもそうなんだけども、それだけだとやっぱり違うわなっていう気持ちが強いの。
なるほどね、 100%、うん、なかなか近づけないものですが、
うん、
100% に近づけていきたいってことだね。
なんかね、
うん、
うん、
山田 100% ってことだね。
なんか、うん、どっかで聞いたことあるようなあれですけど、はい、まあなんかそういう気持ちですよね。
あ、なるほど、
う
ん、
そうそうそう、
だからもうそういうのをどんどん解禁しちゃおうということで、
うん、なんかまたね思い浮かんだら、うん、そのままやっちゃえよっていう気がしますね、なんかね。
とはいえですね、うん、あれです、全然もうやったことのないことばかりのライブをあと1ヶ月で制作するのは不可能です、
はい、
なので、そのね、ライブの、詳細のページにも書いてありますが、
はい、
ほんのちょっとだけ、
そうです、
この世界線がずれてるとほら異世界ものって流行ってるんでしょ、
う
ん、
そうね、
あんまり僕は見たりしませんが、
うん、
うん、ね、そのなんかちょっと違う世界に行っちゃった、うん、ちょっとだけ違う、
ちょっとだけ
世界線の6センチ
だからちっちゃい世がついて6センチなんでしょ、
う
ん、
そうです、
そうですね、
なんで、いや変わったバンド名じゃないですか、
うん、
6センチ、
はい、
それなんで6センチって名前にされたんですかってラジオで聞かれたらどう答えるんですか、
まあ、やっぱり、
うん、
ロックのこの大海原でですね、
大海原ロック
のね、うん、ロックの世界でですね、うん、この船頭を切ってね、
うん、
この
船を
漕いでいきたい、
漕いでいきたい、
うん、ロック船長だね、
ロックの船長になりたい、
船長になりたいってことだよね、
ということで、
うん、
ロック船長やべ、ダメな、やっぱりねふざけてる、
うん、ダメかい、
いやでもちょっとやってみようと今回は、
うん、
うんうん、ここまで長々ご説明させていただいてなんなんですが、
うん、
またよくわかんないのやるのかと言ったね、危惧をされてる方 も、うん、もしかしたら
いらっしゃる
かもしれませんが、だからね、普段の6センチのライブでは、あまりやらなくなったような曲をやったりとか、
うん、
あとそうだね、ちょっとこの歌詞の内容、
うん、
ね、書いた当初は良かったけれど、やはり時代がね、
はい、
変わってきたよね、ちょっと歌いづらくなったな、うん、みたいなものを、
うん、
歌詞ってね一回書いたらね、著作権協会とかに登録したりもするしね、
うん、
なんかおいそれとは変えないんですけれど、
うん
うん、ちょっとそれをほら6センチが変えるのは、
うん、
あれかもしれないけれど、
うん、
6センチが変えるんだったら、
うん、いいよね、
いいかもしれないね、
パラレルワールドだから、
うんうん、みたいなことをね、
うん、
ちょっと今回
は
やってみようかなと思っておりまして、
思ってます、
どうなんでしょうね、
どうでしょうかね、
はい、
う
ん、ちょっといろんなこの細やかな仕掛けを要した、
はあ、
そんなアコースティックワンマンライブ、
うん、
6センチのようでいて6センチョ
ね、自分でさ考えててさなんか自分で呆れてる感があるんだけど、
そうね、僕は呆れちゃダメだよね、まだね、
そうだよ、だって自分が言ったんでしょ、
自分そう責任を取ります、6センチのようでいて6センチ ぜひお越しください、はい、ご予約は、
はい、6センチのホームページライブページにも詳細が上がっておりまして、はい、ご予約もいただけるようになってます。
詳細もう一度お願いします。
はい、2024年2月の9日、うん、吉祥寺マンダラにて、うん、オープンが6時半スタートは7時ですね、2月9日はですね金曜日でございますので、はい、その時間になっておりますよ、うん、出演は6センチかっこ6センチでございます、
うん、まあ、最後ねそこの出演のところの表記を、うん、6センチってね、うん、書いたのをねデータもらってこれでいいですかって言われた時に、うん、まあ誤称ですからかっこ6センチって入れてくださいと、うん、意味わかんないふざけたことをやってるって思われるのが、うん、ここまでやっといてなんですが辛いんですっていう、
う
ん、
そうですね、うん、そういうことでした、ね、
本人至って真面目にやろうと思っております、う
ん、はい、
はい、6センチの当たり前を見つめ直す、はい、そんなワンマンライブにしたいなと思っております、
はい、
ぜひ
ぜひ
お越しいただければと思います、はい、そうね、備考欄に、
うん、
だからなんだっけ、うん、案内欄、
案内欄
にあれですよね、なんか、はい、フォトセッションタイム
あ、そうですね、うん、公演中はフォトセッションタイムのみ、うん、写真撮影 OK となります、はい、という注意書きがありました。
これは一体何なんでしょうかね。
何なんでしょうね、これ、
はい、これはだからフォトセッションタイムを設けるってことです、うん、
公演中にステージで、
うんうん、そんなの今までやってこなかったですし
絶対やってないですね、
うん、チェキも苦手ですし、
そうね、6センチはね、
そうです、そ、ね、そうです。でもよく考えたらなんですけれど、うん、フォトセッションタイムがある、うん、バンドマンのライブってないよね。そもそもね。
だからまあパラレルワールドなんで、パラレルワールドでは定番となっているっていうことですよね、うん、きっとね。
そう、6千兆はやってるってことだよ ね、うん、だよね、毎回ね、
う
ん。
そうだと思うよ。
ああ、だからその少し不思議な、うん、ライブを一緒に楽しんでいただければなと思っております。
はい、ぜひ皆さん。お越しください。
そして6センチのライブ始めは
1月の27日、
1月の27日、
はい、リツフラワー6周年冬に咲くひまわりというタイトルでですね、
はい、
リツフラワーさんのソロ活動6周年、うん、ということになっております、うん、
めでたいね。
はい、東京の代官山ノマドでやらせていただきます。
はい、前もやらせていただきました。
そうそうそうそうそうそう、出演者はですね4組なんですね。で、それぞれに、たっぷりの演奏時間を設けていただき、さらに、うん、コラボレーションの時間もあるそうですよ。
お
う、うん、なのでこちらもぜひお楽しみに。6センチの大人らしい始めということになりますね。
大人らしい、
大人らしい歌い始めはもう歌ってるから、そう、ね、そうそうそう、
まあでも6センチとして
はいはい
ね、ライブ始めていいんじゃないでしょうかね。
そか、はい、
大人らしい大人らしいって難しい ね、
大人、そうね、
でもいいのか、うんうん、音鳴らし始め、
鳴らし始め、
はい、鳴らし始めでいいじゃないです
か。そうだね、
鳴らし始めてございます。
そうですね、はいはい、ぜひこちらもお越しいただきたいと思います、
はい、ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい
はい、山田さん、そういやお正月は何されたんですか。
お正月はですね、何してたかな。でもね、私も結構ね疲れた。
あれいやー、ほんとね、
疲れてたよ。
まずいな、それは。そ、
なんかね、体中がなんか痛かった、
うん餅つきかなんかされたんですか。
いや、してないんだけどね、うん、なんか体中が痛かったね。
あ、そう、
うん、でいつもは痛くなる場所決まってるんですよ、ライブの後。
あれかだから僕と一緒で、24日の昨年のライブの余波が、
そう、
この残ってる。
そうだからね、うん、もっとねいろいろと掃除したい場所ね、もう
ね、
リストアップしてたんだけど、うん、半分もできなかったから、
もうね、だからあれです、改めて募集したいと思います。 ちょっと筋トレ計画、
そうね、
6センチムキムキ計画を発動させます。
うん、そうね、
はい、ちょっとね、鍛えていこう。
ああ、まあ、どうだ、たるんじゃいかん。
ね、そうです。だから、というか、健康に、体力がね、
大事だ、大事だね。
いやー、年初にこの体力なのかねっていうスタート、ね、なんかね、なかなかのベテラン感、うん、ありますね。
ベテラン感
です。ですが、今年も2024年、6センチいろんなチャレンジ、そして制作ライブ、楽しんでいきたいと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
寒い日続いておりますので、お体健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。そうだ、アウトドア特集に便乗して